意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津市民が意外と知らない草津の歴史を紹介するとともに、毎回ゲストをお迎えし、さまざまな草津について語ってもらいます。ちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらう、そしてふるさとだと感じられる、また実際に訪ねてみよう、人に話してみよう、そういった思いを持ってもらう文化的アイテムを提供できればと思っております。さて、お盆も終わりましたけれども、今年は新型コロナウイルスの感染が再び拡大している関係で、お盆のお休みも普段とは違ったのではないでしょうか。この新型コロナウイルスの感染が流行る前までは、街道を歩く人の姿が多く見られていました。草津塾本陣や草津塾街道交流館でも、ご夫婦やグループで歩いておられる方が立ち寄っておられましたし、また旅行会社の企画などで東海道や中山道を歩いているのを見かけておりました。そこで、今はなかなか外へ出て旅をするといった気分ではないと思いますが、この新型コロナウイルスの感染が収まって旅に出ることができるようになれば、実際に街道を歩く魅力を感じ取っていただければと思います。それまでの間、お家で街道の魅力を感じられるような紹介ができればと思っております。今回は草津塾本陣の小島美久さんにお越しいただいております。そして草津塾、街道交流館草津塾本陣の安木館長にもお越しいただいております。お二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、街道の魅力、ここでは東海道と中山道を中心にお話をお聞きしてまいりましょう。まず安木館長、東海道の魅力について少しご紹介いただけますでしょうか。
はい、今中島さんおっしゃったように、なかなか外へ出るっていうのはままならない季節というか時期ですけれども、東海道そのものの魅力っていうのは、今東海道と言いますとどうですかね、東海道新幹線とか、それから東海道本線とか、東京と京都大阪を結ぶその一つの動脈として、東海道という言葉が非常に多く用いられているんですけれども、この東海道っていうのは決して今の交通論だけこうつけられたものじゃなくって、古くは古代からですね、東と西を結ぶその一つの大きな大動脈として位置づけられてきた道なんですけれども、一つのその東海道の風景的な特徴を見てみますと、江戸を出発した旅人がずっと京都へ向いて、向かって歩いてきますと、左手にはどうですかね、相模湾であったり、それから遠州灘であったり、駿河湾もありますけれども、そういったその太平洋の海の眺めを見ながら歩いてくる、さらに、街道を歩いていく中で、昔の人っていうか、今もそうだと思うんですけども、東京を出て静岡、神奈川を過ぎますと右手に富士山が見える、これはおそらく日本でも一つの象徴として捉えられる、そういう山がある。さらにまた、その新幹線でも通っておられたらそうだと思うんですけれども、小田原城が見えたり、それから、浜松、さらに、名古屋城は見えるかな、名古屋城があったりですね、それから彦根城が見えたりというような、お城の景観も見える、非常にこう多彩なその要素を持ってその街道筋だと思うんですよね。一方のその中山道の場合ね、見ていただきますと山と、それから、谷と、 田んぼ田園風景といった、うんうん、まあ、あの確かに、お城のある町の中を通っていくわけですけれども、まあ、それ以外はその大きなこう川もあるわけでもないですし、うん、広い海も見えるわけでもない、まあ、それに比べて非常にこう東海道っていうのはあのこう風景の多彩な要素を含んだ街道だったんじゃないかなというふうに、はい、思われますね。はい、でまあそうしたその東海道のイメージというものを作った一番最初っていうのがこう、まあ、思うに、まあ、伊勢物語というのはあの、はい、ご承知かと思うんですけれども、昔男ありけり、というふうなこと、うん、あの単語でっていうかあの冒頭から入っていくその物語なんですけれども、はい、まあ、この第9段の東下り、まあ、あの当時は京都都奈良、うん、京都が中心ですから、東へ下っていくということになるわけですけども、この段に東海道というものが登場してきて、例えば草津もそうですし、それから野尻なんかもそうですし、はい、さらに、まあ、もう少し東の方行きますと愛知県の知陵のところに、矢橋、八つ橋と書いて、そういうところも出てきますし、そのそれぞれやはりそのこう伊勢物語のその時代に、まあ、貴族とか、まあ、公家がこう移動する中で歌を詠む、
うん、
そういう風景がその東海道にある、あのそういうのが東海道にあるというふうなのがこの東海道の一つの特徴であり魅力だったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、
あの伊勢物語、
うん
ですけども、はい、まああのね、このコロナの関係で時間がたくさんできて、改めてこの本を読まれた方が結構いらっしゃったということで、この、ね、伊勢物語も、はい、なかなかこう読む機会というのを、ね、うん、失った方が、ね、今回ねたくさん読まれたというふうに、うん、なんかあのニュースでね言っておられたのをね、はい、耳にしましたけれども、あの草津宿がにぎわったこの江戸時代には、
はい、
この東海道中山道のイメージっていうのはどうだったんでしょうかね。
そうですね、やっぱりあの一つはどうですかね、伊勢物語がにこう記されたその時代から、
はい、
その後やっぱり戦国時代、まあ、今大河、前回ちょっとお話したと思うんですけども、はい、あの大河ドラマの舞台になっているような戦国時代というのを経て、うん、まあ、江戸という、まあ、時代になってくるわけですけども、はい、まあ、おそらくこの江戸という時代に入るまではですね、うん、その移動するっていうのはやはりその必要な移動でなければこう旅をすることがなかった時代だと思うんですよね、
はい、
例えば戦に行くとか、うん、それから、こう修行僧が修行に行くとかというふうな時代、うん、ところがその江戸になってくると非常に平和な世の中になってきますので、
はい、
まあ、いわゆる今、まあ、あの今年はちょっと別かもわかりませんが、うん、あの娯楽というんですかね、こう遊びというか物見遊山、当時はそういう言葉で言うんだろうと思うんですけども、うん、まあ、そういう目的での旅というものもこう江戸時代に登場してくるわけですよね、
うん、
ですからその江戸時代というのは誰もがこう旅に出れた時代ではないかなと思います、はい、その一つのきっかけとなったのが、うん、まあ、あの大きくは江戸時代になって、参勤交代という制度ができてくるわけですけれども、はい、まあ、あの大名が国元とそれから江戸と一年交代で行き来する、
うん、
まあ、これによって、まあ、一つのインフラが整ってくるわけですよね、うん、
はい、
あの当然のことながら定期的に移動するわけですから、うん、街道も整うし、当然のことながらその途中で泊まったり休んだりするところもできてくる、
はい、
でさらにそれが一般の人も利用できるようなその宿場という町になって、
うん、
それが、まあ、一つの草津宿もそうなんですけれども、はい、そういう形で整っていくということですよね、
うん、
で、まあ、その参勤交代の大名がこう行き来することによってインフラが整う、さらに、このインフラが整備されたことによって庶民も旅に出れるようになるというふうな、うん、その フォームっていうのが一つのそのシステムができてくる、はい、さらに、農民はまあ、これも、実はあのこの FM と違う番組でお話しさせてもらったんですけども、はい、まあ、農民たちがいわゆる時間的な余裕と経済的な余裕というものができてくるということなんですよね、うん、まあ、あの江戸時代にはあの二毛作っていうのがこう、はい、中頃以降できてくる出てくるわけですね、うん、1枚の田んぼで、2回こう米を作ったり、はい、また二期作という別 の作物を作ったり、はい、そうなりますと当然のことながらあの、まあ、余裕ができてくるわけですよね、でさらにその商品作物によって菜種とかそれからごまとか、うん、そういうものが栽培されてくるとそれから何ができるかというと絞ると油が取れる、はい、そして油ができるあの取れると何ができるかというと明かりですよね、
あ、
油で明かりが灯せる、はいはい、うん、そうなりますといわゆるもともとっていうかそれあの以前は日が昇ってから日が沈むまでしか仕事ができなかった、はい、ところが夜鍋仕事ができる、うん、そうなるとその農閑期あのいわゆる農業のしてない時期にやってた作業を夜したら農閑期が時間ができてくる、うん、そこで農民たちは旅をするようになってくる、はい、わけですよね、うん、ですから一般にその農民が旅をする時期っていうのは農閑期であるだいたい12月ぐらいから、うん、2月3月ぐらいまでというのがもう非常に多い、まあ、目的はお伊勢参りですからお正月にお伊勢さんを参りする、はい、そういうようなこうブームがやってくるわけですよね、うん、はい、それとまあもう一つは、はい、その要素として出てくるのはあの江戸時代に浮世絵とかという非常にビジュアルなものができてくる、はい、で、まあ、天保年が1840年ぐらいになってきますとあの歌川広重がその東海道五十三次といったような風景画をこう出してくるわけですよね、うん、はい、そうなるとその風景を見てそこへ行ってみたいとかそこを通ったらこういう景色が見れるんだとか、うん、またあの名物なんかも書かれてますから、うん、美味しいものも食べたり、そういうようなこう旅心をかきたてられるっていうふうなこと、うん、さらにその浮世絵というのは出版物ですから、はい、一気に何枚でも印刷ができるわけですよね、はい、多量に、そうなりますと非常に安価安くで誰もが手に入るようになる、うん、多くの人に行き渡る、はい、ということで、まあそういうまあ、今でもそうやと思うんですけど、うん、テレビ番組とか、ネットで美しい景色を見ると、はい、こう行ってみたいなとか思われる方があると思うんで、うん、まあ、そういう人が増えてくる、だからこうどんどん それがこう回り回って旅をする人が増えてくるわけですよね、うん、はい、
まあ、ね、いろんなことが、うん、まあ、日本中にこう、うん、意思統一というんでしょうかね、うん、こう広がっていくと その、ね、浮世絵一つにしても、うん、まあ、あの北の方も南の方もなかなか行き来はできなかったですけど、そういった出版物によって共有できるということでね、
だからおそらくその出版文化がこう広まることによって、うん、言葉もやっぱり分かりやすくなってくると思うんですよね、はい、おそらくその九州の人と東北の人が、うん、おそらく何 あの今おっしゃったその出版の共有がなければ、はい、うん、言葉外国で話してるような状況だと思いますし、すね、うん、食べ物買ってやっぱりこう味付けが全く違うという中で、はい、そういうことが起こってくるわけですよね、うん、で、まあ、もう一つは皆さんこれも先ほどあの中島さんがおっしゃったその読書、まあ、今のこのおうち時間を過ごす中で読書が増えたのかもわかりませんが、あの十返舎一九の東海道中膝栗毛という、はい、あの八路さん北さんが旅をするね、はい、これなんかがその江戸時代にこうベストセラーになっていくっていうのは、うん、やっぱりこれもその旅ができるとか、この八路さん北さんという非常にこうドジで間抜けなこの二人がね、うん、はい、旅をしていく、この読み物を読んでいくと、あ、自分も旅ができるんだという、
そうですよね、
うん、ことにもなってきますしね、うん、まあ、あの最近ではあのどういうんですか、地球を歩くかだなんかそういうガイドブックなんかも出てますよね、はい、そういうふうな形で、まあ、あの実際にいた人の経験談なんかもこう、うん、参考にしながら、うん、というようなことで旅が、まあ、容易にできるような時代がこう江戸時代の一つ、ただ、まあ、そういうと 江戸時代ってほんまにそんな時代だったのと疑問を持たれる方もあるとは思うんですね、
はい、
ただまあ領主の側にとっては農民が旅をするっていうことは決して好ましくない、
うん、
まあ当然その自分の領国領地で稼いだお金を他の藩の領国に落とすわけですから、はい、あの芳しく思ってないでしょうし、うん、もし、その旅先で怪我をしたり病気になったりして、亡くなったりすれば、労働力がなくなるわけですから、
はい、
そういうことで、まあ、領主としては好ましくないとは思いながらもやっぱり農民がそのいわゆる信仰お伊勢さんをお参りするとか、うん、京都のその本山浄土真宗であるとか浄土宗であるとかの本山にお参りするというふうなことで、まあ申請届けを出せばもう許可をせざるを得なかったわけですね、うん、まあ、そういう意味でその江戸という時代は非常にこう裕福というか農民があの旅に出て楽しんだ時代ではないかなというふうに、うん、まあ、思いますね、うん、はい、
はい、ありがとうございます、はい、ではここで、曲の方を、ね、ちょっと聞いていただいてブレイクしたいと思います、はい、小島さんがちょっとセレクトしていただいた曲、はい、まず愛子さんの曲をおかけしたいと思いますけども、
はい、
何の曲を選んでいただいたんでしょうか。
花火という曲を選びました。
はい、ね、夏というと
そうですね、
なかなかちょっと花火大会がね、中止とか延期になっていますけど、
そうですね、
ちょっとあのシークレットでね時々週末になんか、ね、
う
ん、
ね、
花火がね
上
がったりしますけどもね、はい、ではリクエスト曲おかけしたいと思います。
愛子
で花火。小島さんのリクエスト曲愛子の花火お聴きいただきました。今回は東海道の魅力ということで安来館長に伊勢物語の中からのお話やまたベストセラーとなった東海道中膝栗毛のお話やら東海道が有名になった一女のお話やら出版物またね浮世絵を通じて全国区になっていて人々が旅をするようなそんな時代になってきたというお話を、はい、してきましたけども、幕末になりますとこの浮世絵とか文学作品なども下火になっていったということですけれども、
そうですね、うん、あのまあ、江戸時代中頃以降こう一般の人たちが旅に出る、はい、そのまあガイドブックであったり、うん、いろんなそういう膝栗毛もそうですけれども、はい、あの出版物が出されていくわけですけれども、うん、決してまあ出版文化が衰えたということじゃなくって、はい、その題材となるものがやっぱりこう目移りしてくるわけですよね、はい、で特に江戸時代の終わり頃になってきますと、うん、あのちょうどフェリーがこう浦賀へやってきて黒船がやってきたりですね、はい、それから、まあ、明治、維新を迎えるにあたって近代化で、うん、鉄道が敷かれたりですね、
はい、
そういうふうに変わってくると、うん、やはりその出版されるもの浮世絵なんかでもその東海道を描いてたものが横浜へと言われるような題材で横浜の風景を描いたり鉄道が開通した風景を描いたりというふうに変わってくる、
はい、
またそうなりますとその人々もそういうふうに興味が出てきたり、
はい、
でさらに、まあ、明治になって鉄道がこう敷かれますと、まあ、草津も明治22年に鉄道が敷かれるわけですけれども、はいはい、そうなってくると誰もこう歩いて旅をしようとは思わない、
はい、
なくなってくるわけですよね、うん、当然その鉄道で、こう移動する方が楽ですし、
はい、
というふうな、まあ、あのこう断然速度も速く、
はい、
移動も速くなるわけですから、まあ、そういうふうにどんどん変わってきて、
うん、
結局その江戸時代多くの人が旅をした東海道も中山道も忘れ去られてしまうわけですよね、
うん
うん、あの特に、滋賀県で見てみますと、はい、例えば、江戸時代の東海道っていうのは草津から、うん、鈴鹿の方へ向かって石部、
はい、
で、まあ、三雲で安川を渡りますけれども、うん、そこからは草津線とは全く別のルートを通っていくわけですね、
はい、
南口土山、
うん、
ということは結局鉄道が草津線、まあ東海道線とは違いますけれども、うん、まあ、江戸時代のいわゆる東海道に変わるものとしてできてくると、
はい、
結局東海道と 鉄道とは違うルートを通っているようなところは、うん、どんどんガイドが忘れ去られてしまって、はい、なかなかこう注目されなくなってくる、うん、江戸時代にあれだけ多くの人が旅をして、うん、東海道なんかは風光明媚な、はい、その特徴を持った魅力ある街道だったものが忘れ去られている、うん、そういう中で再びこう火を当てようとしたのがこう明治以降 の, その芸術家、
はい、
であったり、うん、それから作家、
はい、
文学者であったりという人たちが、うん、まあ、今一度というふうなことなんですけども、まあ、一例を挙げますと、うん、まあ、この文学の部分はむしろ小島さんの方が詳しいと思いますのであれですけども、例えば東京漫画界という岡本一平という漫画家がいるんですけども、
はい、
これ一平という人物は漫画がをやっぱりこう売り出していこうということで、まあ、新聞社を集めてこう東海道を旅をするしてその各宿場を描きながらこう漫画を紹介すると、
はい、
まあ、今のようなそのアニメではないんですけれども、そういうものを紹介しようとしたわけですけども、むしろ東海道を自動車でまあ旅をしたことによって、うん、それが話題となって再びまあ東海道なんかに火が当たってくるようになったというようなことなんですね、
うん、
草津中海道交流会もこの岡本一平ほか8人やったかな、何人かで描いたその東海道漫画絵巻というものが、
はい、
これね、自筆なんですよ、刷り物じゃなくて、150セットほど作って、まあ、現在どれだけ残ってるかちょっとわからないんですけども、
はい、
まあ、そのワンセット交流会もまた展示をする機会があればしていきたいと思うんですけども、まあ、そういうものを作っていって、まあ、これによってその東海道というものが、うん、再びこう江戸時代以来少し旅になってたものが、うん、これ大正ぐらいの話ですから、
はい、
まあ、再びこう注目を浴びるようになってきたわけですね、
うんうん、なんか風景画からまあ浮世絵になって、うん、そして鉄道絵とか横浜絵とかそういうまあちょっと違う絵に変わって、
う
ん、今度は岡本さんの、はい、漫画絵巻という
漫画絵巻ですね、
はい、
ちょうど草津長ですと上賀茂地店先を書いてたりしたりするんですけども、
はい、
まあ、これ以外にも他のまたちょっと後でお話ししようと思うんですけど、はい、横山大観であったりですね、うん、それから宗像志功であったりというのも、うん、東海道に東海道というか街道に、
はい、
注目して描いてますし、うんうん、もっと最近では昭和40年代ぐらいですかね、
はい、
今ちょうど隣の森山市の佐賀美術館でやってますけど、はい、山下清の描いたその53次なんかもやっぱりこう、
はい、
非常に街道筋がノスタルジックな風景をこう醸し出しているということで注目を浴びて、
うん、
まあ、再びこう火が当たってくるような状況になってくるんですけども、うん、
なんかね、宇田川博重の浮世絵と、うん、近しいところがあるんですけど、ね、なんかユニークに山下さんが、ね、
う
ん、
ね、
描いている版画があって、うん、またこう注釈が面白くて、うん、ね、私ずっとも読んでしまってたんですけど、うん、
なんかその描いてる時に山下清志草津駅 の, ベンチで寝てたとかいうようなことを、
はい、
ちょっと年配の人に聞きますと、
うん、
そういうことをおっしゃる方もありますね、見たでとか言って、
あ、ね、なかなかいろんなところにね、うん、エピソードの、ね、うん、ある方だったんで、うん、またそういうところら辺で、うん、まあ、東海道が違う部分でこうフューチャーされていくというかね、
そうですね、うん、で、まあ、そういうそのビジュアルな部分とともにもう一つはやっぱり文学作品、はい、まあ、本というか文学としての中でも、はい、こう街道が登場してくるわけですよね、はい、
うん、小島さんが専門ということなんですけれども、
はい
はい、この現代文学における、ね、街道の描かれ方というか、うん、教えていただきたいんですけれども、
は
い、
先ほどこう館長が岡本一平の話をされたので、ちょっと、まあ、ゆかりのあると言いますか、
はい、
岡本一平の妻であった岡本かの子という人が、東海道五十三次という、うん、まあ、短編を出しているんですけど、
はい、
岡本かの子というのは岡本太郎のお母さんに当たる人です、母親に当たる人です、はい、
うん、
で、この東海道五十三次っていうのは新日本っていう雑誌に昭和13年に発表された短編なんですけど、
はい、
実は岡本かの子は一般的には歌人であったり詩人としてよく知られているんですが、晩年になるとこうよく小説作品をよく残しています、うん、
はい、
で この東海道五十三次っていうのはこう、まあ、旦那さんがいて、まあ、その旦那さんがいる人が、まあ、いる奥さんが一緒にこう旦那さんと一緒に東海道を旅した人が、うん、まあ、語り手としてそこで出会ったこう人物との交流を通して、まあ、風景も通して描いてるんですけども、あの岡本かの子ってこう作品の多くを見るとあの、まあ、自身の故郷である、まあ、東京を描いてることが非常に多いんですけど、
はい、
この作品では、まあ、タイトル通り、
うん、
こう昔をこう解雇させるような、まあ、古く静かで変化のない街道っていうのが描かれています、うん、そこもこの作品の魅力といいますか他の作品に比べて少し、まあ、異なるところかなと思います、
うん、
実はあの草津の乳母餅屋で乳母餅を食べたっていうシーンも登場したりします、
はい、はい、
で先ほどこう館長もおっしゃられたよ矢崎館長もおっしゃられたように、まあ、街道を旅するっていうことが、うん、まあ、昭和とか、まあ、近現代になってきますとどんどんこう、はい、まあ、江戸時代とは変わってくるんですね、
うん、
もちろん鉄道のこう発達もあってまずその現地に行くのに歩くというよりかは鉄道で現地へ向かって東海道を歩こうっていう風にシフトしていきます、
はい、
ね、作中においてこう街道にこう見せられる人、まあ、街道の魅力に取りつかれる人っていうのがいくつか何人か出てくるんですけども、うん、まあ、それがあの語り手である私の父であったりとか私の夫であったりとか他の登場人物桜井と呼ばれる人と、まあ、その息子で、まあ、小松という人が出てくるんですけど、
はい、
まあ、皆さんにこう共通して言えるのが、
うん、
こう一歩一歩こう歩みを進めながらも、まあ、街道の歴史を肌でこう実際に感じて、まあ、時折恵まれた旅の時間の中で自分自身を顧みるということが街道を旅する魅力なんじゃないかということが一概に言えるんじゃないかなという箇所が何度か出てきます、うん、これ実はあの私も草津塾本陣で今勤務しておりますので、
はい、
その中でもこう東海道と中山道の分岐点合流点にかつて位置していた草津塾において、まあ、今現存するのが草津塾本陣なんですけど、
はい、
まあ、その中で草津塾本陣をこう訪れるお客さんにも同じことが言えるのではないかなと思います。皆さんが一概にこう街道の魅力に取りつかれているかと言われたらそうではないかもしれないんですが、こう古い町並みを歩くことでこう昔を顧みたりその土地土地のこう歴史であったりとか文化であったりを享受しているのではないかなと私は思うようになりましたね。
はい、なんかあのね、それぞれこう文学の作品からまたその東海道を再発見するというか、
そうですね、
うん、そんな感じでしょうかね。
そうですね、
そうですね、うん、まあ、この岡本かの子もなんかあの新しい言葉というんですかね、この作品の東海道人衆っていう風な言葉を作ってあのこう出してきてるんですけども、
はい、人種、
まあ、
はい、
はい、でこの先ほどあの小島が申しました、うん、その桜井という
ああ
人物が、
はい、
そうだというふうなことを言って、うん、まあ、その東海道人種っていうのはどんなんだろうなと思って、うん、まあ、いろいろあのあれ見てるあの考えたりしてるんですけども、
はい、
まあ、いわゆるその江戸時代とはまた違ったその、まあ、先ほどあの小島さんが言ってくれたその解雇するような、
うん、
その東海道の良さをこう見て歩くようなそういう、うん、まああの人たちがこう増えてきたというふうなことも含めて、
うん、
東海道人種という言い方が出てくるのかなとも思うんですけれども、うんうん、まあ、あのここら辺はそのかの子自身のその心の内は分からないですけれども、
はい、
やはり再び、まあ、あの一平が漫画絵巻を描いたように、
うん、
やはりその東海道というものを非常にこうどういうんですか、愛するという言い方はおかしいかも分かりませんが、一つのその魅力ある題材と捉えてその作品として表現していこうとしたこの一人ではないかなというふうに思いますね。
うん、
そうですね、うん、こうあの桜井の登場人物の桜井のことを言ってくださったんですけど、うん、
はい、
まあ、桜井っていう人はこうあのあまりにも東海道を旅することに取りつかれてしまって、
うん、
漂泊の旅に出ると言いますか、うん、まあ、自分の妻子をこう捨てるという言い方もあれですけども、うん、妻子と別れてまでこう旅をすることに生涯を捧げたじゃないですけど人なんですよ、
はい、
でこれ面白いのがこの物語すごく面白いのがそのなんて言うんでしょう、 こう別れてしまった妻子の、まあ、子供の方ですね、桜井の子供も実はこう、うん、だんだんとこう父 親の影響を受けてではないんですが、うん、東海道の魅力に同じく取り憑かれていくんですね。でその小松の言葉の中で面白いことが言葉があって、うん、この自然の変化やこう都会の生活であったりとか名所や旧跡がこう東海道はうまく配合されているっていう言い方を、まあ、発言をするところがあるんですけど、はい、この作品が書かれたのって、まあ、今から80年以上前の話なんですけど、うん、これは実は現代でも同じことが言えるんじゃないかなと私は思います、うん、例えば草津なんかもこう駅前開発がこうされていって、うん、どんどんこう昔の風景ってなくなっていくんですけど、うん、そういったこうあの革新していく生活の中でどんどん現代化していく生活と、まあ、本陣のようなこう名所であったりとかは、うん、うまくこう調和をなされているんじゃないかなと思います。残したいところは残しておきけれども、うん、もちろん現代の生活もありますからあのどんどんこう変化していくところ変化していくうまく調和が取れているのが、まあ、東海道の魅力というのは今も通じることなんじゃないかなと私は思います、
うん
はい、そうですね、まあ、あのいわゆるその明治に鉄道ができてから結局、はい、その旧の街道を歩くということが忘れ去られてた、うん、ところが、まあ、あの何回も申すようですけどもそれまではその東海道というのは非常に誇名美な今あのご自分が言ってくれたその名所も旧跡も、うん
はい、
名物も名産も豊富にあるそういうその道筋であるそれをまあ、こうそれぞれの地域の人たちは今もそうですけれども町づくりに町おこしに生かしていこうというような取り組みもあるわけですけども、うん
はい
まあ、そういうことも含めてこの文学作品で取り上げることによって再びまあ注目をされてくるというようなことですよね、うんうん、
そうですね、うん、そんなにこうあの自分の家族を捨ててまで東海道を旅するのが面白いのかって思って多分興味を持ってくださる方もいると思いますし、うん、こう作中でもあのもちろん、まあ、移動手段は汽車であったりとかあのもちろんあの歩いてるところもあるんですけど、うんはい、そこはもあの江戸時代とは違うんですけども、うん、我々がこうあの一番いメリットといいますか、うん、あの現地に電車とか、まあ、新幹線を使って行ってそこから、まあ、旅をする、まあ、歩くこと街道を歩くことについても、うんまあ、歴史を解雇するという意味ではもちろん歴史的行為にはなるかなと思いますので、うんまあ、いろんな人に旅をこう進めるじゃないですけど、うん、旅をしたくなるような作品っていうのはこう昭和の初期とかに、うんまあ、書かれてるっていうのはすごく面白いことかなと思います、う
んね、あのもちろんこの岡本さんも東海道の魅力を感じて本を書かれたと思うんですけれども ね、うん、はいね、
まあ、それまでにもねおそらくその今、うん岡本家の子も一編もそうですけど大正ぐらいですけども、はいはい、その鉄道ができてからやっぱりその移動するということが時間がやっぱり時間的にも早くなり、
はい、
それからまあ行動範囲が広くなるわけですから、うん、いろんなところへ旅ができるようになるっていうので、はいまあ、一つのその社会現象として、まあ、その鉄道にのその発達というかそれと逆行したね、うん、一つのその無線島旅行というのも明治の後半期に流行るんですよね、うん、
無線島
お金を使わずに歩いて各地を回る無線徒歩
はい、
旅行というので
徒歩、
はい、歩いてあ、
はい
でまあ、これもあの先ほど言ってくれたその家族も捨てという、まあ、当然のことながら、うんまあ、そういう人ばっかりではないんでしょうけれども、うん、その一種の冒険心でこう旅をしていくというふうなことが流行ってくる、うんうんうん、ところが、まあ、それが果たして、その自己満足なのか何がこう魅力として訴えていこうとしているのか、はい、そこら辺が非常に曖昧だったものを、うんまあ、その大正期にそういう作家がまとめ上げたというふうな形になってくるんだと思うんですけども、はい
うんはいね、いろんなこう視点を持って、うん、その東海道をいろんな手段で、ええ、あの旅するということですよね、はいはいはい、ではここでもう一曲ね曲を聴いていただきたいと思いますけれどもこちらも小島さんがリクエストしていただいた曲ですけども、はい嵐の曲で、
はい
教えていただけますでしょうか、
はい、嵐の愛を叫べという曲です、
はい、じゃあちょっとブレイクでお聴きいただきましょう。小島さんのリクエスト曲2曲目、嵐の 愛を叫べというね元気な曲を聴いていただきました。中盤の方ではね、東海道五十三次という、昭和13年に発表されました岡本かの子の、まあ、作品から、旅が、ね、いろんな、形で紹介されていた中で、文学作品の中で東海道をね興味深く取り上げられていたということで、人々も東海道を、いろんな形で、歩いた、また鉄道を使ってね、旅をしたというようなお話を、伺いました。さて小島さん、はい、文学作品というか、書物ですね、このコロナの時期で本当にたくさんの本を、ね、読まれた、ね、方も多いと思いますけども、街道の魅力をこう感じ取ってもらえるというような、作品がたくさん出てると思うんですけど、小島さんがおすすめする本ご紹介いただけたらと思うんですけども、
はい、そうですね、こう今おっしゃられてすごく悩んだんですけど、
たくさんありますよね。
たくさんありますね。現代、私は近現代が専門なので、はい、現代の文学でいうとやっぱりこう司馬遼太郎の街道を行くっていうシリーズですかね。はい、実は1巻目が実は個性の道ということで、はい、近江をはじめに、
そうですね、
そうですね、はいはい、紹介してくれてるんですけど、はい、そうですね、中世とか近世とか、その土地土地のこう歴史や、有名な武将であったりとかの紹介とかだけではなくて、近代以降の、明治時代の作家の成果が、街道沿いに実はありますであったりとか、その作家との思い出、エピソードも実は紹介してくれていて、近隣で言えば五箇所ですね、東近江の殿村茂という人との思い出がこう描かれていたりとか、すごく多彩な、作家ですので、いろいろなことを描いてくれていますね。こう旅行に行かなくてもこう行った気になれるだけじゃなくて、滋賀県に住んでいる人でも、こんな名所があったんだであったりとか、こんなところ行ったことなかったなっていう場所の紹介がなされているので、非常にこう面白いですね。かなり長いので、いろんなこう旅をしたような気になれます。
そうですね、何年か前に司馬遼太郎のシンポジウム米原でありましたけれども、司馬遼太郎さんのその街道行くは近江から始まったというふうに言って、今古世の道からこうスタートしてるわけですけれども、やっぱり多彩な情報が盛り込まれてって、またその司馬さん独特のその表現によってその街道の魅力もね出てますから、ぜひとも読んでいただけたらなと思いますけどね。
その他には何かおすすめの本がありましたら。
これは私がこう大学の時に出会った本なんですけど、先ほどこう鉄道の話が出たんですけど、私松本清張の点と線という、小説があるんですけど、それはこう時刻表を使ったトリックがすごく魅力的な本なので、こうちょっと変わった視点ですけども、鉄道とか、そういうそちらの方にこう焦点を当てるのであれば面白い読み物かなと思いますので、ぜひとも、読んでいただきたい作品ではあります。
そうですね、島崎藤村の、夜明け前なんかは、まさしく木曽路の中山道の馬込宿でしたかね、での その維新前夜を描いたような、そういう作品もありますし、今小島さんがおっしゃって言ってくれたように、そのタイトルにはなかなか街道とかで司馬遼太郎さんみたいにね、こうダイレクトには出てなくても、その街道のことを描いた、ようなこう描写がある、こう小説もたくさんありますし、ぜひこう読んでいただけたらなと思いますね。そういうところからその街道の魅力なんかもこう出てくるんじゃないかなと思います。
そうですね、
なかなかコロナ禍の今こう旅行することが難しいので、少しでもこう読書をしていただいて、街道の歴史を、や魅力を知っていただいたら、こうおうち時間を過ごす上ではすごく有意義な時間の使い方になるんじゃないかなと思います。
確かに映像でね、ビジュアルで、ダイレクトにこう自分のこう脳裏に入ってくるものもこう大切というかいいんでしょうけども、小説なんか っていうか小説はやはり文章で、書いて、その読んだ内容を自分の頭の中で描けるという、想像できるという、すごいこうロマンというのか、こう夢のあるものだと思いますので、その街道が当時どうだったのだろうかなというふうな、そのこう思い起こせる一つのそのツールになるんじゃないかなと思いますね。
ね、今ね、松本清張さんの、ね、作品から、ね、鉄道というお話ありましたけども、はい、やっぱりそこから、ね、乗り鉄とか、ね、撮り鉄とか、ね、ね、こう変わっていって、また旅の醍醐味というんでしょうかね、そういうふうな、ね、こともありますでしょうしね。
まあ、東海道っていうのは東海道線通ってるわけですからね、はい、同じように、まあ、今なかなか歩いて旅をするっていうのは冒頭におっしゃったように歩いておられる方いありますけれども、はい、まあ、身近にということであれば鉄道で行って、その周辺を回るとかね、そういうことでも容易にできると思いますのでね、
ね、
コロナの あれが収まったら、歩いていただけたらなと思います ね、 ね、
はい、作品を読む、ね、時間に当てていただいて、読んでからね、またお気に入りの場所にね、足を運んでいただければと思いますけれどもね、はい、ありがとうございます。では、今日はもう東海道のね、旅のお話を、ね、していただきましたけれども、お家の中で文学作品を読んでいただいても、ね、いいですし、このコロナの時期はね、少しご自宅でいろんなね、東海道を楽しんでいただく時間に当てていただければと思います。今回は、小島美久さん、そして安木淳館長にお越しいただきまして、お話を伺いました。小島さん、安木さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたしました。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。